皆さん明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
2022年もポッ活やっていきましょうか。
ポッ活、
ポッドキャスト活動ポッ活。
それ何、アイカツにかけてんの？
アイカツにかけて
ポッ活ってなんかあるじゃない、ポド活
ポド活
どうだろうな、ポッ活の方がなんかあったかそうだし、うん、美味しそうだ
ね。確かにポッ活あったかいな、すごくあったかいな。あのさっきまで2人で話してたんですけど、これポッドキャストで撮った方がよくねってなったので、はい、あのその様子をお届けする形で今回入ろうと思うんですけど、
はい、
なんかどういう話だったっけ、なんか紅白見た時の話、
紅白見た、そうだね、あの龍平さんがすごい恐れをののいてた
よ、ね、恐れをののいてて、紅白がですね、あの毎年毎年面白くなっていくんですよ。彩香さん感じませんでした？
いやまあやや感じる、やや感じるけど、でもどうだろうな、私はそんなに、
いやなんかそれがこう NHK がこっちに寄ってきてるのか、
うん、
こう僕らがこう NHK の中心こうオーディエンスに近づいてるのか、
うんうん、
どっちもあると思うんですけど、うんうん、まあでも後者の方が大きいんだなっていうのが感じますよね。
うん、そうだね。いや私でもね、紅白はそんなに感じなかったんだけど、うん、あの箱根駅伝が面白くなってしまって、
あなるほどね。
そう、いや多分 F1 にハマった影響もあるんだと思うんだけど、うんうんうん、その競技とドラマ性みたいなのを好んで見るようになってしまった気がするね。うんうん、
なるほどね。なるほどね。
う
ん、
そう、
じゃあ今高校野球とか見たらめっちゃ面白いんじゃないですか。
あー やばい、それはちょっと避けようかな。
それはやばい。それはでもなんかこう分かるような気はするけど、でもどういうことなんだろう。
あでも多分私ストップウォッチ系の競技好きなんだと思う、
うん、
多分、
うん、なるほどね。
だから多分駅伝も好きだし F1 も好きなんだと思うな、うん、
そのシンプルさとその裏側にあるドラマみたいのがあるんですかね、
うんうん、そうだね、まあ、うん、あとはこうルールが面白いみたいなのもあるかもしれない、うん、そのなんか箱根ってある種ドラマを作るために、うん、まあ、シード権争いっていうのもあるし、あの繰り上げでこう、うんうん、なんか助けを渡せるか渡せないかみたいな、うん、こう普通最後の方のなんか18位とかってもう見せ場があんまないですけど、
う
ん
う
ん、そう、助け渡せるのか渡せないのか繰り上げなのかどうなのかみたいな、そういうドラマを作ってたりとかするじゃないですか、うんうん、だから見せるためのなんだろう、こう工夫みたいなのもあるんですよね、うん、その辺がちょっと F1 に近いかな。
あやかさんがそのハマるのがというか好きになるのが怖いって言ってるのはその部分なんですか？
いやそれもあるし、なんかドラマ性を好んでいる気がして、
うん、
そこが怖いかな。なんだろう、
なんかどこどこ出身の何々さんが故郷の思いを背負って
なまあ別にそんなんいらんやんとは思うんだけど、うん、でもなんかこう怪我からの復帰でどうのとか、うんうん、なんかやっぱ逆転的なものを期待してしまったり、
うん、
実際多分その実業団とかよりもそういう、うんうん、こう調子を崩す選手とかも出やすいし、
うん、
なんかその辺をやや楽しんでしまっている感じがあるんだよね、うんうんうんうん、だからなんかそこがなんかちょっとこう怖いなっていう、こう F1 に近い何かを感じる、うん、
そうですね。まあ、僕はなんか紅白歌合戦が怖い、
うんうん、
今こう面白いのが怖いって言ってるのは、そうだな、なんかこうなんだろう、こうマス的な価値観に近づいてしまうことが、全然それ自体がこう本質的に悪いことだとは思わないんだけど、なんかこういいんだろうかっていう気もしますよね。それはなんか箱根駅伝なんかみんな好きじゃないですか、でみんな好きなものを好きになっていく、それが自分のこうなんだろう、こうまあ今年ね結婚もして、まあ去年ですけど、うん、とかこう30代になりつつあってみたいな、うん、そういう変化と同時に起こってるのが余計怖くさせる
のかな、うんうん、わかる、めっちゃわかる、うん、そう
だよね。なんか20代の前半に箱根駅伝が好きになっててもその怖さは別に感じなかった、
うんうんうん、
だけどなんかそのいろんなことと同時に起こってるからちょっとこう怖く感じるっていうのはあるのかな。
確かに、いやなんか紅白はむしろなんかポイントポイント歌集レベルでは多分20代前半とか大学生の時の方がなんか面白かったと思うんだけど、
うんうん、
なんか全体的な雰囲気とかにこう、
うん
うん、なんは多分今の年になってからの方が合っていて、ね、
まあ、お正月感みたいな、
そうそうそうそう、なんかね、それがさ こう割とマス的に良いとされている、
うんうん、
こう結婚もめでたいことだとされているし、
うんうん、
なんかそういう人生の変化を経ながらこうなんかそういうことがそういう価値観にも共感していくっていうのがなんか怖い怖いっていうのもなんか変なんだけど、なんか大学生ぐらいの時ってこう俺はマスとは違う価値観を持ってるぜみたいなこと思うじゃないですか、
うんうん、
でこうどんどん抵抗しなくなってくと思うんですよ、多分アラサーに近づくにつれてね、
うんうん、
でみんなが楽しんでるもの普通にやっぱいいもの多いから、
うん、
なんかみんなと同じように楽しんでいこうって思うんだけど、あれなんか自分が突っ放ねていたものは何だったのみたいな、うん、
まああとなんかそうだな、やっぱそれをこう好きって語ることによって、なんだろう、こうそこに振り落とされる何か価値観がないだろうかっていうか、
うんうん、確かに、
うん、そうだな、
そうね、
こう昔の自分の一部みたいなのを阻害しちゃってないかみたいなのもちょっと思うところはあるかなと思いますね、
うんうんうん、そうだね、なんか、
まあ、紅白にそれがあるのかわからないですけど、
まあ、紅白にっていうのはちょっと変なのかもしれない、
うんうん、
まあ、紅白だからっていうわけじゃないけど、なんだろう、マジョリティ寄りに自分の価値観がなってしまって、うんうん、よりなんかなんだろう、自分はマイノリティ寄りに気持ち共感してたと思ってたんだけど、
うんうん、
そうじゃなかったんだなみたいな感覚が、まあ、別に昔から本当に自分がマイノリティだったわけでは多分ないんだろうけど、でもなんかよりなんだろう、自分が年々マジョリティ的になっているのが怖い、
うんうんうん、
なるほどね、別にだからって言ってそのなんだろう、マイノリティに対してこう差別をしたり抑圧したいっていう気持ちがあるわけでは全然ないんだけど、
うんうん、
なんかマジョリティ的な価値観をどんどん自分が支持することによって、なんか間接的に抑圧したりしていないかなっていうことを気にしてしまう、うんうん、
なるほど、
うん、
うん、まあその感覚はこうね、どこまで一般的なのか分かんないけど、僕は結構共感するところはありますね、うん、うん、
そうだね、なんかそのなんかこう、うん、別に若い頃の感性をずっと守らなきゃいけないわけではないと思うんだけど、
うんうん、
でもそのたくさん浴びるいろんな情報の中で自分の感性をどう守るかって結構大事なことだと思っていて、
うんうん、
でなんかこう自分の感性がどんどんこういろんなものに許容的になってしまう、感動してしまう、なんだろう、例えばこう鬼滅もなんだろう、まあ、ある種批判としてはめっちゃ家長不正だよね、長男だからとか言ってるよねとか、うんうんうん、なんかこう女性を過度に家庭的な存在として書いてるようなこう、
うんうん、
漫画とかアニメに関しても、うんうん、こう批判、こういう批判があり得るっていうのは理解できても気持ちの上で感動しちゃうのを止められないんだよね、
うん、
でなんだろう、まあ、それは別にダメなわけじゃないんだけど、うんうん、なんかこれは自分の感性からしてこうアグリーできないっていうものをどんどんこう、うんうん、まあでもいい話だし、
うん、
いっかってなっちゃうんだよね、
うんうん
うん、なんかそれがちょっと怖い、
うん
うん、くて、でなんかそのうん、別にこれが例えば独身だったから感性が守れるわけでもないと思うし、
うんうん、
なんかこう年を重ねるごとに感性を守るのって難しくなっていくと思うんだけど、
うんうん、
だからなんか結局は自分という人間の心の鍛え方の問題 なんだろうなって思うんだよね、うんうん、究極的には。でなんかそこまで話してあカルチャー界のことをちょっと私は思い出しました。
お、人生にカルチャー必要かという回ですね。
はい、
はいはい、まあ、ちょっと半年ぐらい前かな、
うん、
あのに、はい、2021年の前半に撮った回なんですけど、それを経てどういう風になんか変化したんですか？
いやいやっていうわけじゃなくて、その時はなんか私はその文化は別に人生においてはスパイスのようなものでなくても生きていけるしっていう感じで話したと思うんですけど、ルーさんは筋トレみたいなもんだって結構言ってましたよね。あ、
そうだね、うん
うん、いやなんかそれが
定期的にこう、うん、新しい自分が普段摂取しない、まずはなんか理解できないみたいなものも入れていかないと、うん、なんかそういう筋肉が衰えちゃうから、
うんう
ん、なんかいざ本当にこう文化に魂が救われるみたいな瞬間が訪れなくなってしまうというか、うんうん、感動で、まあ、感動できなくなるっていうか、そうだな、 救われることができなくなってしまうみたいな、
うんうん、
そういう趣旨のことを言ってたような記憶がありますね。
うんうん、そういや、なんかそれにつながってきて、あ、確かにって思ったんですよね。なんか逆にそうやって鍛えていかないと、こう、これが一番感動するでしょとか、これはみんな共感するでしょとか、面白いでしょっていう、こう、なんだろう、マスメディアによるこう感動、分かりやすい感動パッケージみたいなのに、なんかしか自分が逆に受け付けなくなっていくのが怖い、
なるほどね、
うん、
なる
だ
ほ
よ
どね。
ね。うん、
まあマスメディアって言ってるけど、まあマスメディアである必要があるのか、僕はちょっとこう疑念はある。今の時代ね、はなんか例えばこう YouTube とかでマスじゃないメディアでもあり得ると思うし、それこそ Twitter とかでもそういう、なんだろうな、まあこうウェルメイとは言わないけど、なんかそういう性質に近いものも結構流れてくるような気もするし、まあ、自分の中で Facebook のがよりそれに近いんだけど、Facebook に最近おすすめコンテンツとかって出てくる、まあそんなに僕は真面目に見てないですけど、でも多くなってきたなみたいな感
おす
覚
す
があっ
めコン
て、
テンツにどういったものが出てくるっ
ああなん
て？
かね、ああなんかいい話だなみたいな。まあ、
あ
うまく言いづらいし、
あ、
まあ、なんかあんまりこう名指しで言いたくないから、こうあれなんですけど、結構興味深いですよ。その、
あ、そう
Facebook の
なん
フィー
だ。
ドじゃなくて、なんか、こう、最近何が起こってるかみたいな
ああ、はい
タブ
はい
があって、
はい。
動画とかそういうのがあって、
ああ、
なるほどってなるやつは、こ
なる
う、多
ほ
い
ど
です
ね。
けど。うん。
あ、あ
ま
んまり
あま
そういう
あまあ、
の見たことないかも。
それは置いといて。いや、なんか、マスメディアって限定しなくてもいいんじゃないかなって一点気
あ、
になっ
ま
ただけ
あまあ、そう
で、
ですね。
ただ言ってることはわかります。
まあまあ、いろんなメディアから、まあ、こう、割と感動させようという意図を持って、割と多くの人が感動できるようなフォーマットで、こう、提供されるものにしか咀嚼できない自分になりたくないから、
顎が
筋
弱くなっ
肉
てい
を、
くって
そう、
ことですね。
顎が弱くなってんじゃないかなと思って、最近ちょっと怖いんでね、それが。
なるほどね。
いや、別になんかこう駅伝が顎が弱くなっているっていうのもまたちょっと違う気がするんですけど、でもまあこれだけいろんな人が見て面白がれる、やっぱりあれは面白いコンテンツだと思うんですよね。その、まあ面白くしているから面白いと感じられるけど、より一歩難しいものを自分が摂取できるか、し続けてるかっていうとどうなんだろうと思って、なんか年々こう、まあ面白いし一家みたいな感じになったり、まあ、だからこれ問題が2つあって、その面白いから、まあ、例えば価値観的に相容れないものがあっても受容してしまう、許してしまうっていうのが1つと、まあ面白い、そのなんだろう、ほんそそそしゃ咀嚼が必要な面白いものの面白さを味わえないっていう2つ問題があって、まあその両方を気にしてるって感じかな。
あ、2つ目もう一回いいですか？ちょっ
いや、なん
と、
か面白さ、あ、本当はよく咀嚼すれば面白いんだけど、一口目では面白くないものを面白いと思えない。
そうですね。まあ僕は、その、こう、両方とも賛同できるし、まあ、そういう意味での、その、咀嚼力と、なんか若かった頃の感性を守りたいっていうステートメントは同意できるんだけど、こう、守りたいって言ってる時に、こう、それはなんか守るっていうものなのかなっていうか、
まあまあ、
守る
私
こと
は
ができ
守るった ていう
ら、
表現が正
まし
いかわからない。まあ、育てるの方が適切かもしれない。
あ、育て続けるのかな、どうなんだろう。でも、なんか、感性が変化すること自体は、こう、そのものが悪いことじゃないわけじゃないですか。その過程でマスに寄っていくのも、なんか、直ちに悪いことは、で
まあ、い
は、
や、悪
とい は
こ
言え
とじ
な
ゃ
いけ
ないん
ど、
ですよね。
と考えると、こう、我々何を大切にしてるのかっていうの
そう
も、
なんだ
もう
よ。
ちょっと言語化できるような気がしてきますね。
いや、究極的には、じゃあ、その、なんだろう、例えば家族がいる幸せみたいなところって、かなり、なんだろう、マス的に幸せだと思われてることだと思うんだけど、で、実際それにすごいアグリーする一方で、でもなんか、 その価値観にどっぷりハマりたくないみたいなのがあって、うん、じゃあ私はどうなりたいのっていう、結局そこに戻ってくるんだよね、
うん、
何を幸せだと思っていて、どういう価値観を大事にしたいと思っているんだろうっていうのが、うんうんうん、なんかわかんな、なんか結局はそのなんていうか、自分に返ってくるじゃないけど、
うん、それはじゃあ例えばですけど、こうその独身の、まあ例えば家族をのぐらい持つ、結婚するしないとかに対してコミットメントしなくてよかった、20代前半の頃には、
うん、
例えば家族っていう形だけが幸せじゃない、家族がいるいないとか、
うん、
あだけで幸せは決まらないっていうふ
う
に思っていたけれども、
うん、
例えば家族を持って、
うん、
子供が生まれて、
うん、
ってなった時に、なんかそういう価値観がを信奉するというか、こう支持していた自分を裏切ることにならないかみたいな、ちょっと心配もあるみたいな。
あ、そうかもね、うん、
まあ、じゃあより具体的な話として、あのお正月にあの義実家の方に、
うんうん、
で過ごさせてもらったんですけど、なんかすごい歓迎してもらったんですよね。あのなんていうか、すごいあったかくて、でなんかこういわゆるそういう家族のなんだろうな、まあなんか同調圧力だったりとか、
うんうん、
なんかその家族のために自分を犠牲にするみたいな、
うんうん、
あの価値観に対してなんか疑問を持ってたんだけれども、でもやっぱりこうなんだろう、そういうふうに迎え入れてもらえると、あ、よかったなとか嬉しいなと思うし、
うんうん、
そのあとはまあこれもお正月になんですけど、私結婚式の写真をこう Facebook に上げたんですよ。でそうするとまあいろんな人に祝ってもらえて、うんうん、まあ、やっぱりそういうのは嬉しいですよね、
うんうん、
でなんか自分が完全にそのなんだろう、結婚制度、まあ、例えばこう同性婚ができなかったりとか、
うん、
なんかこう片方が強制的にこう改正しなければならなかったりとか、まあ、なんかいろいろこう制度としての改善点ってあると思ってるんですけど、
うんうんうん、
やっぱこう友達が幸せそうならめでたいし、まあ、自分の結婚生活としては幸せだなって思う時もあるし、やっぱなんかそういうなんだろう、こう思うっていう制度に対する心情とか、
うんうん、
なんか自分の価値観となんかこうこういう行動をしたとか感情としてなんかあったかいなとか幸せだなとか、うんうんうん、そういうのがなんかこう、うん、まあ別に食い違ってるって言ったら変なんだけど、なんか自分の中でこう同じ人物の中にこう両方共存しているっていう感覚があって、
うんうん
うん、なんかこうお正月ってそれをこうなんだろう、まあいいよね、あったかいし幸せだしみたいな感じ
まあなんかそういう雰囲気のある時期ですよね。
うん、なっちゃう。
テレビとかもそういう感じ多いですね、うんうん、まあ家族愛とかもあるし、うん、なんか一個あのたまに思うのはお正月に帰るために、
うん、
こうサンマ、明石家さんまの番組を結構お正月に流してることが多いんですよね、
うんうん、
でなんか基本的には最近こう有名になったスポーツ選手とかゲストを呼んできて、
うんうん、
最近彼女おらんのかみたいなこう、
まあ、自分の親戚のおじ
ちゃん、親戚のおじちゃんを見るんですよね、うんうん、まあそれはなんか自分の身近にそういう直接的にそういう人はいないので、うん、なんかサンマを通してなんかこういうことがたくさん起こっているんだろうなっていうことを見るっていうだけで、うんうん、なんか個人名をこう上げたかったわけではないんですけど、
うんうん
うん、なんかそういうのとかも含めてこうなんだろう、お正月ってそういうなんだろうね、こうあったかさとかでこう流してくる感じ、濁流を感じる
濁流をね、いやだから多分それが私たちが紅白とか、
うんうんうん、
その箱根駅伝に感じたものにも近いと思うんだよね、うんうん、
ね、まあ、物量で押してくる感じのイベント、
まあ、物量というか、まあ、あったかいし、うんうん、家族っていいよねみたいな感じで、うんうん、こう
まあ、で実際に
こういいこともある、ね、まあ、実際にいいんですよね、うん、
まあ、でもなんか自分もやっぱ自分自身のその選択と行動について感じるのは、うん、まあ、例えば自分はその同性婚はもっとその、まあ、法律でちゃんと権利守られてほしいし、
うん、
まあ、夫婦別姓が導入されるまでは、
うん、
まあ、あのそもそもそんなにこう意味を感じないから、こう結婚法律婚はしなくていいんじゃないかって思ってたけど、うん、まあ、実際にはこうなんだろう、いろいろなこう考えの変化を経て、まあ、実際に僕たちはしたわけですね、法律をして、
うんうん、
その後、まあ、いろんな人に祝ってもらった。それはなんか別に法律婚したことに対しておめでとうって言われてるわけではもちろんないんだけど
うん、うん、
まあ、でもなんかそういうやっぱそのなんだろうな、うん、社会的にこう続いてきたこと
をこう踏襲することからなんかそれの後に起こったいろんなこうイベントだったりに関してこうおめでとうって言ってもらえることがまあ嬉しかったりするわけですね、
うんうんうん、
でなんかそこにこうなんだろうなこう過去にそう思っていた自分を例えば裏切ってしまうんじゃないかとか、
うんうん、
こうそのなんだろうことを知っている例えば友人とか聞いてあのくれている人とかにこう申し訳なく思ってしまうような気持ちもあったりして、
うんうん、
なんかそういう葛藤っていうのは結構ありますよね。ね、
うん、
なんかどっちかを変えなきゃいけないんじゃないかっていうこともあり、
うん、
あのそう思うこともあると思います。
うんうん、いやなんかこうそれこそ自分がなんかこうなんだろうまあ利益不利益って言いますけどここで言うとまあ、
うんうん
うん、あったかさとか幸せ、
うんうん、
自分の幸せを追求する行動となんかこうあるべきだよねっていう、うんうん、こうべき論心情をこう天秤にかけて、
うんうんうん、
こうどっちかをまあ選ぶ、まあ、行動する上ではどっちか選ばなきゃいけないと思うんですけど、うんうん、そうですやっぱりみんな多分基本的にはなんか幸せを追求する方に行く人が多いんじゃないかなと思っていて、
うん
うんまあ、そういうある種利益を取るような行動をしたことで、まあ、なんか自分とか周りが幸せになることにこうなんかちょっと疑問を抱いてしまったり、うんうんうん、なんか それはこうより心情を大事にした場合ですね、
うんうん、
逆になんか今までこう自分の心情に基づいて感じていたこういう和感があるなみたいなものに目をつぶってしまってどんどん鈍くなっている、まあ、それがお正月効果って呼んでたものですけど、
うん、
それが怖いと感じるっていうのもあってなんかこうどっちの自分もいるんですよね、
うん
うん、
確かになんかそうだな割とうん人間って2つの側面があるとしたら、なんか1つはその社会だったりのシステムからの中でこうそれを受け入れて生きてなんかいろんな利益を得たりしている人としての一面と、なんかその社会を変えることもできるというか、まあ、それなんか政治的にもそうだし、なんか自分が行動してそれを人に伝えることで他の人の意見が変わる、インフルエンスするっていう意味でもなんか変えられる、まあ、なんかそういうなんかある種政治的って言っていいのか分かんないけど、なんか社会を変えうる存在でもあるわけですね、
うんうんうん、
でなんかなんだろうその中で、まあ、前者の自分が行動をしたりしてるし、うんうん、なんかいろんな感情を持ったりもしてるし、
うん、
なんか後者の自分がなんか心情を持ったりなんかそれを発信したりもしていて、
うんうん、
なんかその二人が基本的にはそんなに食い違ってないかったりするわけですけど、
うん、
やっぱなんかこう他のそうだななんか他の価値観を持ってる人とこう、
うん
深く関わったりする場面で、
うん、
そういう2つの自分の違いだったりが、うん、こう出てこざるを得ない時は多いのかなと思っていて、
うん、
なんかその一つ典型例がお正月だったり、
うん、
まあなんか結婚式とかもしかしたらそうかもしれないし、うん、
あ確か
にそういうやっぱライフイベントでこう、うん、家族とも今までなんだろう以上に深く関わることになるし、
うん、
なんかどう関わるのかのコミットメントすることになるし、
うん、
また違う面で言うとやっぱ疑似家っていう、まあ、違 こう家族と一体になるっていうことも起こるわけだし、うんうんうん、そうですねなんかそういうのを感じる、まあ、1年でしたね
1年
お正月だけじゃなくてやっぱ僕たちが結婚した年、うん、結婚したのはまあ一昨年であるんだけど、
うんうん
うん、
まあでも結婚以外にもいろいろなんか感じることは増えてきた気がする、まあそうですね、うんうん、まあなんかこう割と今までちょっと抽象的な話をしちゃったんで具体的な話をすると、
うんうん、
まあ、うなぎって美味しいじゃないですか。でもこ う、ね、なんか絶滅しちゃうから食べてはいけないみたいな、うんうんうん、こうあるいはこう例えばふるさと納税に問題があるけどこうヘレヒは欲しいみたいな、
うんうん、
こうさっき話していた主張そのなんだろう問題提起して社会を変えようとする自分と、
うんうんうん、
その社会の中で利益を受ける自分っていうのが、
うんうん、
なんかどっちを取るのかってすごい難しいですよね。
なんか多分基本的にはそんなに矛盾していることを感じなくていいというか、なんかそれを推し進めると、うん、例えば政府を批判している人は、
うん、
じゃあ医療保険とかいろいろなんだろうその政府から提供されてるものを使っちゃいけませんっていうことにはならないわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからなんかそれは極端に進めるとおかしなことは起こっちゃう。
まあまあそうですね、過度に一貫性をこう求めてはいけないというか、うん、まああとは私が思うのは自分の中で例えばそのどれぐらい強く、
うんうん、
その 例えばこの制度を批判したいみたいなのがあったとして、うんうん、でもその利益もすごい大きい時は、うんうん、まあ、利益を取っちゃうこともあるじゃないですか、
うんうん、
でなんかだからといって別に何だろう、もともと持ってた心情の強さっていうのを低く見積もる必要はないのかなと思っていて、
う
んね、まあそれって外から見えないから、
うん、
あの自分の中で大きさを測るしかないし、うんうんうん、まあ、少なくとも私はそれをこう人の心情の強さを外から押し量ったりはしないようにしたいなっていうふうには思いますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
なんかうなぎの話でたまに出るのは、うん、まあ僕はあんまりそのうなぎはこうそもそもあんまり元から食べなかったっていうのもあって、
うんうん、
まあうなぎは確かに絶滅危惧種だし、まあ食べないようにしようっていうのは、うん、割とスッと受け入れられたというか、
うんうん、
行動としてもこう矛盾してない状態なんですけど、うんうん、なんかそれを言うならマグロもそうでしょっていうことはできる、うんうん、なんか実際そう言ってる人はいてなんかマグロもまあいろんな種類があるんで全ての種類ではないですけど、
うん、
もう同じぐらい絶滅危惧種だと、うん、ヤンバルクイナと同じぐらい絶滅のこうなんだろう、こう危機に迫っているのに、なぜこうマグロはこう食べてそのウナギはこう、うん、食べる人を批判できるのかみたいなこともこう言えるし、うん、まあ、実際にこうそういう意見も耳にしたりするわけですよね、
うん、
なんかやっぱそれはこうなんだろう、こう線引きは、ま、なんかいろんな人がいろんな情報をもとにこうしているなって思う事例ですよね、
うん、
それはやっぱマグロは食べてるっていうことからなんかいろんなことを推し量りすぎるのはなんか良くない、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、いや SNS ってそういうのめっちゃ加速しちゃうと思うんですよね、まあ、
そ
うですね、
そしてなんかいろんなチェックが簡単にできちゃうじゃないですか、
う
ん、他の行動だったり、
うん、あ一貫性
チェックみたいな、そう一貫性チェックみたいなのがすごくできちゃったりする
ん
です
よね、うん、確かにね、やっぱりなんかこう、うん、あることを批判するならこれも批判すべきとか、
うんうん、
批判するなら受益はしてはいけないみたいなのってやっぱ人が見て判断できることではなかなかないですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ僕はそうだな、なんかまあこれを意識し始めたのは結構最近なんですけど、
うんうん、
割とアンチ一貫性みたいなところがあって、うん、なんかそれは時間軸的にもなんか昔の自分が言ったことにこう縛られすぎると、
うん、
こうなんだろう、うん、自分の考えが狭まってしまったり、うんうんうん、受け入れられる価値観の幅が狭くなっちゃったりするだろうなってのもあるし、
うん、
なんか他の人にも自分はそうしないようにしようっていうのもあるし、
うん、
まあその人の中での一貫性みたいな、うん、これはこうだけどあっちはこうみたいな、心情はこうだけど行動はこうみたいなのも、うん、なんかあんまりそうだな、なんかこうそれを求めたりそれを用いて他の人を批判するっていうのは自分ではしないようにしようっては思ってるんですね、なんか、
うんうんうんうん、そうですよね、いや私もそれはすごく SNS とか見ててそう思うし、うんうん、私自身他人には、まあ、できるだけ言わないんですけど、でも結構私一貫性警察を内面化してるところがあって、
うん、
自分の中では結構気になっちゃう、
うん
うん、かな、なんかなんだろうな、うん、なんか求めすぎるとかえって嘘になるんですよね一貫性って、うんうん、でもこれでこうだったってことはこれもこうしないといけないんじゃないかみたいな、うんうん、こうセルフクソリップしちゃうんですよ、ね、うん、まあだからあんまりそのなんだろう、まあ、実際私がそういうの言われ人に言われたからってわけじゃないんだけど、
うんうん、
やっぱりなんかそういうのは批判されてる人を見て内面化しちゃってて、うんうん、それはなんかこうやりすぎると良くないなっていうことは思うんですよ、うんうん、でも一方でこうあんまりなんか全然気にしないと、
うんうん、
なんか利益行動によってもたらせる利益の方に流されすぎてしまって、うんうん、なんか心情がどうでもよくなっちゃうのが怖いというか、うん、
まあ、なんかある程度のそう一貫性があるから人はこう一体としてまとまれてるわけでなんかバラバラの骨のないふにゃふにゃの人間になっちゃわないかっていうのはあります
ね、
まあ、
そうね、いや骨がないとまでは言わないけどでもなんかちょっと怖いというか、まあ、私自身結構なんだろう、まあいっかってなっちゃうとどこまでもなっちゃいそうで、
うんうんうん、
なんかだからこそ怖いんだよね、
うん、
なるほど、だからなんかこのなんだろう、うん、 このなんか怖さみたいなのは F1 回の時になんか小川さんがめちゃめちゃしてて、
うんうんうん、
その時全然分かんなかったの。なんか何をこの人は怖がってるんだろうみたいな、うんうんうん、例えばその F1 をドラマ化して見ることへの恐怖みたいなめちゃめちゃ語ってたと思うんだけど、うんうんうん、何が怖いのかあんまりよく分からなくて、ただなんか、うん、自分の中で線引きを決めないとズルズルいってしまうっていうことをすごい言ってて、うん、ああまあ確かになって、今はなんか F1 に関わらずその広い文脈でなんか今はちょっとわかる気がしてきましたね。
F1 界で言ってた葛藤っていうのはそのなんだろう、レースじゃない部分で、うん、例えばそのドライバーを見てしまったり好きになったりするってことは、
うんうんうん、
まあ否定されるべきものじゃないけど、でもなんかそれをこう無制限にしてしまうと、
うん、
なんかアイドル的消費に、本当はドライバーとしてプロとして走っている人たちをなんかそういう風に、まあ、別の望まれてないやり方でこう、
うんうん、
なんだろう、こう支持してしまわないかっていう、うんうん、そういうことですかね。
そうですね、
うん
うん、
まあ確かにね、それはなんか僕らも半分飲まれかけているところもあるし、うん、難しい。
いや、なんていうかこう悪いって言い切れることじゃないんじゃ、うんうん、じゃないですか。ただその自分の中でこれを望ましい行動だと思っているかっていう規範と、
うんうん、
こう一致してるかっていうとどうだろうねっていう、
うんうんうん、
その自分は何が望ましいと思ってるんだろうねっていうところに結局戻ってくるんですけど、
うんうんまあ、あとは微妙に違うのは実際に見るっていう行動と、
うんうん、
なんか例えばこういうドライバーはこういう人だからこういう見方をしない方がいいかもしれないっていう心情と、
うん
うん、あまた別になんか発信するっていうのもあって、
うんうん、
そのこれ面白いよってこうシェアするとかもあるし、うんうん、なんだろう、こう間接的にそういう他の人に影響を与えるっていう、なんだろう、力を持ってるわけですね、うんうんうんうん、僕たちは。なんかそれをこうどっちに寄せるか、どっちに一貫させるかっていうのは、
確かにね、
こう人によって結構ポリシー違いますよね。
うん、確かに。
ツイッターで、例えばとか SNS、Facebook とかで、
うん、
こう行動側に寄せてる人と、
うん、
心情側に寄せてる人
がいて、
心情を書くプラットフォームだと思ってる人が、
うん、
行動を書いてる人に攻撃してる人もいるし、
うんうんうん、
なんかそこは別に、
確かにね、
うん、なんだろう、それはみんなが一緒であるというか、心情を書くべきとか、うん、行動を書くべきっていうわけではないけど、
うんうんうん、
なんか人によって結構違いますね、それをどっちに寄せるかとか。
うんうん、確かに。そうだね、いやなんか前そうやって発信に関して言ってたのは、自分が一つ一つその選択することが小さな投票行動となるから、
うんうん
うん、そういう意味で自分の中の心情っていうのを、まあ、大事にしていこうっていう、
うんうん
まあ、あとは行動で心情が表現できるときはそうしたらいいよねっていうのがあるんだけど、うんうんうんまあ、なんかこう対立するときに葛藤ってやっぱ生まれるじゃないですか、うん、心情も強いけど利益とか不利益も大きいみたいな、
うんうん
でどうしようみたいな時の葛藤があって、
うん、
それってやっぱなんかこう外から見えないし、
うん
う
ん、
そういう状況で SNS でどっちかだけをメンションして、うん、なんかこうわーってなるのを避けたいみたいなのありますよね、
うんうん、それはなんか人生の決断だったり、まあ、結婚とかも一つの例かもしれないし、
うんう
ん、なんだろうな、こう何かを、うんまあ、投票行動とかもそうかもしれないですね、
うんうん、
なんかある政党を支持しているってことが、
うん、
その政党が支持している価値観全てをっていうわけではないけど、
うんうん、
まあなんかその人の内的にこういうことを応援したいからここに入れるっていうのもあるかもしれないし、
うんうんうんうん、そうですね、
それなんか無意識にこういろいろバンドルして結構考えがちだけど、
うん
うん、なんかそこはこうなんだ、その後ろにきっとあったであろう葛藤とかをリスペクトしたいっていうのは、
うん
確かにそうだなと思いました
。でもやっぱりそれってなんか見えないんですよね、人からはね、うん、人からは結局発信してる心情か実際の行動かしか見えないじゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそれがその人だと思ってしまう、
うん
うんうん、しでもまあ実際のところは分かんないですよね、
うん
うんうん、ねいやなんかこれは本当いろいろ例が上がる気がするな。なんかその投票行動っていう意味だと、例えば Facebook に結婚式の写真をあげるっていうのが、
うんうん、
なんか私がすごい結婚に対して肯定してるみたいなメッセージになったら嫌だなみたいなと思ってた。でもこうおめでとうって言われるのは嬉しいし、実際写真のこういうところが良かったねって言ってもらえるのはものすごい嬉しいから、
うんうんう
ん、なんか私は一体何を求めてるんだろうみたいな。深淵を覗いてしまったような気持ちだよね、
うんまあ、確かに自分もなんかそういうこうことをアピールしたりとかして祝ってもらいたいって気持ちもあるし、
うん
うん、なんかでもやっぱ 例えば結婚式をしないことを選んだ人もいっぱいいるし、
うんうん、
なんか結婚がまあ結婚自体はしない人できない人ってのもしたいけどできない人ってのもたくさんいるし、
うん
うん、っていうことを考えた時にこう自分はどっちを優先すべきなんだろう、どっちにあるべきなんだろうっていうのは、うん、思うけど、でも別になんかそこをこう全部 Facebook のポストに書くわけじゃない
じゃないですか。そうそうそうそう。
これはって言って。
だからまあ外から見ればね、わかんないですよね、うんうんうん。で、やっぱりなんかこう、受益しながら批判するみたいなことをやると、
うんう
ん、なんだろう。まあ実際誰かに言われたわけではないけど、嫌ならやめればいいじゃんっていうのって、すごい多い批判だと思っていて、
うんうん
うん、なんか、その嫌ならやめればいいってすごい悲しいなと思うんですよね、うん、まあなんか例で言うと例えば環境問題に取り組んでるんだったら、
うんうん、
こうなんだろうマイバッグを持ちやあるまあまあなんだろう飛行機に乗るのをやめればいいとかかな、うんうんうん、もうちょっと言うと、うん、
それができないんだったら
その主張をやめろ、そうそうそう批判するのとかね、うんうん、なんかこうそれって結構なんだろうなこう一貫性によってこう心情側を抑えろとこういう主張だよね、
うんうん、
で逆にその心情を持っている人が私は心情を実現できているのであなたはそういう行動をしてるってことは、
うんうんうん、
そのこの心情大事じゃないんですねみたいなこうなんだろう倫理観でこう、
うん
う
ん、
利益の方にマウンティングするっていう方向もあって、うんうんうん、割となんかそういう戦いありますよね、
うん、確かになんかこうそういうことを見た時になんか、うん、なんだろう結構その一貫性あるかどうか物差しっていうのは適用することは比較的簡単だからなんかそっちに利を感じてしまうというかこうなんか確かにみたいなやっぱなんかこう線を引いてそこからずれていることをこうビジュアライズするのはすごく簡単なわけですね。でもなんかよくよく考えるとなんかそれってこうまず自分たちが見えてる情報だけしか見えてないわけだしなんかその線の物差しの大きさをどのぐらい取るかとか、
うんうん、
過去にどのぐらい広げるかって別にこういろんなこうやり方があるわけだし、
うんうん、
なんかかなり恣意的なことなわけですよね、
うんうんうんうん、そうですね。だからなんか行動の上ではやっぱり誰もが個人の幸せを追求していいと思うんですよね、
うんうん、
なんかその上で自由に意見を持っていいと思う、うんし、だからなんかそこに何か矛盾があったからって誰か困らせてるのかっていうと、まあ困らせてることもあるのかもしれないけど、うんうん、まあでもこう、まあ、全部が一貫してなくてもいいよなっていうふうには最近思うようにはなりましたね。
そうですね。
だからなんかどっちも大事なんですよ。なんか一貫性、うんうん、自分の中の一貫性警察を黙らせるってことは結構大事で、
うん
うん、だけどでもこうなんだろうな。まあ、一貫性じゃなくてもいいんだけど自分の中でのこう心情を育てるなんか利益に、うん、なんかお正月に流されすぎるなみたいなことですけど、
うん、
あの私はこういう風な世界が理想だと思うし、
うんうん
う
ん、
こういう風になっていったらいいなっていうこうなんだろうな、うん、なんかそれを育てていくっていうのもなんか大事だから、うんうんうん、そうですねそんな感じですかね、うんまあ、あとはやっぱりなんか行動とか人生とか人の具体例よりはこう制度とか仕組みに対してこう声を上げられるようになりたいっていうのもあるかな。
なんか人とそういう仕組みだったりこう、うん、自分が変えられる例えばその政治だったりっていうのをこう分けて考えるというのもあるし、うん、なんか他の人がそう主張している時にもなんか自分が攻撃されてるかのように、
うん、
なんか過剰に感じすぎないっていうのもあるかもしれない、
うんうんうんまあでもそう思えないこともありますよね。こう自分が言い方がきつい言い方されちゃうと、
うん、
なんかこう自分に言ってなくてもある意見に反対してるってだけで、
うんうんうん、
こう自分も攻撃されてるように、
うん、
なんかこう感じちゃうことはあるなやっぱり、うん、
それはやっぱ自分の中の一貫性なんだよな。いやでも本当にそういうことばっかりというかでしかもなんか一番こう傷ついたじゃないけど自分の行動を否定された意見をこう覚えているというか、
うん、
やっぱなんかその人をこうイメージして、
うん、
まあなんかセレクティブエネミー的な話なのかもしれないけど、
うん、だから反対意見を持ってる人の中で一番こう声が大きいというかきついことを言った人を代表意見だと思ってしまうっていう、うんうん
のはすごく自分の中でもあるな、
うん、だからまあそれはお互いにあるのかもしれないですよね、うんうんうんうん、だからまあその
敵側って言ったらだけど、
うんうん、
自分と反対意見持ってる側も、
うんうん、
こう自分と同じ意見を持ってる人の中の一番きつい人に言われたことに反論してるのかもしれなくて、うんうん、まあ、だからあんまりそれをこう過度に受け取らないっていうのは確かに大事なのかもしれない、
うんうん、まあ、あとやっぱ自分たちがそういう葛藤を経験して思うのは、なんかやっぱほぼ大多数の人はなんか同じような葛藤を少しずつは持ってるわけで、なんかそこを想像というかこう考えるのをやめないっていうのは大事なことだなって、
うんうん、
まあ、改めて難しいけどやっぱ思うかな、う
ん
う
ん、確かに、
うん、
そうですね、やっぱりなんかこう、うん、まあ、自分とか他人の葛藤を尊重できるようになりたいっていうのは、うん、なんかこのお正月、お正月を通して思ったことなんかちょっと違う気がするけど、でもなんかこの、うん、年始のこのなんだろう、こう温かさとか、
うん、
こういい楽しさと自分の価値観のこう、
うん、
なんだろうな、バランスをどう取ろうかなってことをすごく考えたから、うんうん、なんかこうそれで自分の中では葛藤がないことに関して葛藤してる人が世の中にいるんだなって想像ができた、
うんうんうん、
例えば、まあ、私はうなぎに関しては葛藤せずに済んでるけど、
うんうん、
うなぎを食べることについて葛藤してる人多分いると思うんだよね、
うんうん、確かに、まあ、マグロについ
てもそうかもしれないし、マグロに関してもそうだと思うし、
うん、
なんかこうなんだろうな、私はそこにこう例えば利益が大きくないから、
うんうん、
その心情がそこまで強くなくても、
うんうん、
こう別にいいやって思うこと、うん、でもこうその人にとっては利益も心情もすごい強いけど、
うんうん、
なんか利益を取らざるを得ないみたいな状況って、うんうん、もうなんかすごいグラデーションだよね、
うんうんうん、
だからなんかそれになんか気づいたかな、
うんうん、
この
そうですね、まあ僕はなんかそれって思うのは、
うん、
まあ、例えばなんかうなぎに関しては結構その、うん、なんだろう、批判することを、まあ、が比較的安全というか、
うん、
こうじゃないですか、僕はなんかマスクに関しては日本ではなんかすごくもうタブーというか、
うん、
そのマスクをつけたくないとかつけることによる不利益がある人を、
うん、
に関してなんかこうほぼ配慮は、
うん、
まあ、ない、
うん、
まあ、それはなんか公衆衛生の意識が高いって言い換えられる、
まあ、まあ
そうですね、とは思うんですけど、
うん、
なんかまあ僕はそこまでではないんですよ、結構その肌荒れが強い方なんですね、
うんうん、
で不織布実際結構多分 5,6 時間とかつけてると、まあ、次の日必ずこう肌荒れをしてしまうので、
うん
うん、まあ、かなりその気を使ってこうつけざるを得なくて、
うんうん、
でなんか不織布だっけ、あウレタンマスクか、
うんうん、
ウレタンマスクはねかなりその肌に僕にとっては優しいですね、
うんうん、
まあ、これ人によって違うと思うんですけど、
うん、
でなんだろう、それでまあ実際その効果とかの話を聞くまで使ってた時期もあったんで、
うんうん、
なんかその後にこうウレタンマスク警察みたいなのやっ てこうこれはなんか何パーセント効果が低いからなんか絶対ダメだみたいな、なんか電車でこう注意しましょうみたいなことを言ってる人もいて
すごいねそれは、
あでみん、やっぱみんながそう言ってるわけじゃないんですよ、うん、ウレタンマスクを批判してる人はそうじゃないんだけど、うん、なんかやっぱ一番強い意見を見てしまって、うん、
あ
だからそれを自分みたいなこの人、
うん、
まあ、特にやっぱそういう QOL がに関係する病気ってすごくこう軽んじられがちなところだと思うんですね、
うん、
僕はアトピー性皮膚炎なんですけど、
うん、
なんかそういうものと自分を重ねてしまってなんかすごい悲しい気持ちに、
うん、
自分否定されたような気持ちになるわけなんですよね、うんうん、
確かに、
まあ、でもやっぱり自分は、うんうん、それよりも、まあ、マスクをつける効果はやっぱ大きいと思うからするんだけど、
うん、
なんかそういう葛藤があったりもするわけ、
うん、
だし
確かに確かに
街でやっぱマスクしない人を見てなんかいろんなことを思いますよね、
うん、
多分、うん、
そうだね、いや私もなんかあのマスクこっちの方がいいんじゃないとか言ったことあるわ女優さんに対してい
や、まあ、それはあんま覚えてないし大丈夫、うん、あのそれで傷ついたりっていうことはなかったんですけど、
うんうんうん、
でもなんかそういう人はもっといるんだろうなっ
てい う
か、
まあそうだよね、
今知っている人の中にもしてない人の中にもいるんだろうなって思うし、
うんうんう
ん、なんか海外とかはなんかもっとそのなんマスクしないことのこうなんだろう、うん、マスクしないことのメリットっていうか、
うんうん、
わかんない、もうあのハグするキスするっていうことが家族にとっては絶対大事でしょって思う人もいると思うし、
うんうん、
なんかそれが確かに公衆衛生的にはまあ不利な側面だと思うけど、
うんうんうんうん、
まあそうだな、なんかそういう葛藤もきっとあるんだろうな、
まあそうですね、いやコロナは本当になんだろう、うん、あらゆる葛藤をあぶり出してる感じがしますよね、
うん
うんうん、なんかこうこういう行動を取るってことは軽んじてるってことだっていう風に結構言われやすかったり、
うんうんうんうん、
例えばあのなんだろう、 まあ、対面で、うんうん、何かすることがすごく大事っていうことと、うん、あとはそのコロナ対策をしっかりしなきゃいけないっていうのの間で、うん、みんなすごく揺れ動いたと思うし、うん、まあ、本当になんかこう全員がこうずっと天秤をゆらゆらゆらゆらしてるような、 ね、うん、感じだったと思うんですけど、うん、ね、いや難しいですよねそれは本当にね、うん、だからなんか世の中あらゆる葛藤があってみんなそれぞれ自分の中でこう少しでもいいようにしていく、うんうん、まあ、あとはその葛藤を作り出してる制度っていう、うん、まあ、制度側にその葛藤を作り出す理由がある時、
うん、
まあ、コロナみたいにまあもうなんていうか状況が葛藤を作ってしまうっていうのとはまた別で、うんうんうん、その制度を良くすれば葛藤が減るかもっていうことがあった時はよりそういうものに対してアクションしていくっていうことは大事だし、うん、一方で、まあ、みんな仕方なく葛藤を抱えているときにそれをこうなんだろうな、まあ、外から見てジャッジしないっていうのは大事なのかもしれないですね、うん、
確かに確かに、
なんかお正月の話からえらいスケールが
大きくなってそうですね、スケールが重めの話一発目からありましたけど、
ね、うん、
これが僕たちなりのお正月会なのか
な、どうだろう、いやいやいいんじゃないですか、
もっと平和な話もいっぱいしたいですけど、うん、またそれは別の機会に、
はい、そうですね、はい、じゃあそんな感じでしょうか、
はい、そのところでしょうか、はい、はい、じゃあまあどうだろう、ここまで最後まで聞いてくれた人はいるのか
はい、
どうか怪しいですけど、うん、はい、まあ僕たちもの中でも僕たちの中でも、まあ、落としどころはまだついてない話な
んですけどね、うん、そうですね、いや本当、うん、そう、いやでもやっぱりなんだろう、なんか漠然と怖かったんですよ最初は、そのなんだろう、うん、お正月に流されるじゃないけどお正月に流されるじゃないけどねそのうん、うん、なんだろう、心情と利益が食い違った時に利益に流されることが怖かったり、
うん、
利益をエンジョイできない自分っていうのが両方いて、
うんうん、
でもなんかこうなんだろうな、やっぱ言語化することでこう、あ、私どっちの自分も私なんだなって感じたというか、うんうんうん、それは結構なんだろう、大きかったですね
自分にとっては、うん、確かに、
うん、
いやでもこれ結構ポッドキャストで収録するのすごく勇気のいる話題だったので、
そうですね、
はい、うん、まあ県の中っていう名前だしもっとね理系なコンテンツを増やした方がいいんじゃないかってい
う、まあ、まあそれはねずっとずっとある
葛藤もあったりもするわけですけど、うん、まあでもやっぱこうこのタイミングで2人がこう考えてたっていうこともあるし、まあこういう場所じゃないと伝えられない話せないっていうか、
そうですね、
そういう話でもあるので、
うん、まあなんかこう分かんないな、例えばツイッターとかでこうワンポストツーポストぐらいした感じでは多分伝わらない、
うんうん、そうだね、
けどまあこれだけ長くもし聞いてくださった方がいたら、うんうんうん、なんか、まあ、どういうことを感じているのかきっと伝わったんじゃないかなという気がします、
うんうんうん、なのでまあはい、僕の中では結構話してよかったかなと
思います、うん、そうですね、いや私もなんか話すことでだいぶ整理された感じがあって、
うんうんうん、
なんかこうなんだろう、もやもやと多分ちょっと前からずっとしてたんだけど、
うんうん、
なんか形を持ってなかったんだよね、
うん
うん、だから良かったです、はい、
いやでも今年もですね、まあこんな感じで、まあ、僕たちが興味あること話したいことについてこう話して楽しんでもらえる番組にしていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
というところですね、実は告知というか次回予告がありまして、
次回予告とかあんの、はい、珍しいね
珍しく次回予告がありまして、うん、実はですねこう次はゲスト回なんですけども、なんとこう3番組が一堂に会するというか、他のポッドキャストをされている方をお招きして、ゲスト回を収録しましたので、
はい、
それが出ると思います、
はい、
名前言いますか、どうします、
まあ、ちょっと次回のお楽しみ、
次回のお楽しみということで、はい、はい、今回は結構ね理系な、まあ、エンジニアリングの話もあるし割と犬猿的要素が強い話になるかな、お楽しみに、
はい、
はい、ということでまた次回も聞いてください、さよなら、
さよなら。